はい、皆さんおはようございます。今年初めて、お会いする方々もいらっしゃいますが、明けまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。まだなんとなく正月気分が、抜けなきゃいけないんだけども、抜けるのはもったいないようなんですね。なんとも微妙な、今日この頃ですけれども、1月の第2週になりまして、今年の教会のテーマはですね、弟子道というテーマでありますけれども、イエス様の弟子になりましょうということで、先週は弟子入りというお話をいたしましたね。弟子入りというと、すぐ相撲部屋を連想するわけで、ありますけれども、先週のおさらいをちょっとしておきますが、週報の方にも先週のメッセージの要約がありますが、今年の教会の御言葉はですね、マタイによる福音書の28章の、最後のところで、イエス様が天にお帰りになる前に弟子たちに対して命令されました、語られました大宣教命令、だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいということが今年の御言葉として選んでおりますけれども、イエス様は全ての民を私の弟子にしなさいと言われたんですね。私の信者にしなさいと言われたわけではないわけです。あるいは私の教えを布教しなさいと言われたわけでもないんですね。私の弟子にしなさいと言われた。この御言葉は、教会が始まって2000年以上経つわけですけれども、大変重要な重い命令として、捉えられてまいりました。すなわち私たちがイエス・キリストを信じて、救われるということは、これはキリストの弟子になるためなんですね。イエス様はその生涯をですね、弟子を育てるために、もちろんいわゆる公生涯の期間ですけれども、用いられたんですね。神である方が人となられて、人の姿を取られました。でもそれは私たちの身代わりとして死ぬためでしたけれども、もう一つの大きな目的は弟子を育てるためなんです。多くの人に教えをなさったり、奇跡をなさったり、癒しをなさったりされましたけれども、実はそれらはですね、イエス様の目はその集まっている群衆には注がれてなかったんですね。まさにそのそばにいる弟子たちに注がれているわけです。いろんな教えをされた後で、この教えの意味は本当はこういうことなんだよということを弟子たちにだけお話になりました。またさまざまな奇跡を行われましたけれども、その後で弟子たちにこの奇跡の目的はこうなんだという、謎解きのようなことをなさいました。イエス様の公生涯は弟子を育てるためにあったんですね。私たちはこのイエス・キリストの弟子に実はもうなってるんです。弟子なんですね。でも、私はキリストの弟子ですと手を挙げられる人は多分あんまりいないと思うんですね。聞こうかと思いましたがやめましたけども、クリスチャンですかって聞かれたら多分はいと答えると思うんですね。でもイエス・キリストの弟子ですかって言われると、こう上げたいけどそれほどでもみたいなんですね。いや、そう言われてもっていう、なんかそんな気分じゃないかと思うんですね。で、その原因はいろいろあると思いますけれども、弟子ということになるとですね、師匠が、師がいるわけですけれども、主はイエス様ですから、あまりにも何かこう立派すぎるというかね、あの方の弟子だと自分が名乗ることが、ちょっとおこがましいような、そんな気持ちもあったりするかもしれませんけれども、でもそれ以前にですね、じゃあ弟子というのはどういう人のことなのかっていうことがあんまりよく分かってないんじゃないかと思います。イエス様の弟子ですかって言われてはいって言えないのは、 自分はキリストの弟子として生きているかということが、生きていくとはどういうことなのかということがですね、どうもはっきりしてないんじゃないかということで、まあ、今日はその辺をはっきりさせたいなと思っているわけですけれども、まあ、分かりやすく言うとですね、弟子か信者かということなんです。弟子と信者の違い、弟子というのはですね、死によって成長しようとしている人のことです。これが弟子です。信者っていうのは、その信じている人に何かしてもらおうと思っている人です。これが信者なんです。皆さんはどっちですか？私たちはどうでしょうかということですよね。弟子っていうのは、その先生なり師匠なりマスターなりがいるわけですけれども、その人からいろいろなんかやってもらおうと思って弟子入りしないんですよね。そこでいろいろ学びたい、成長したい、その人のようになりたい、そういう人が弟子ですよね。でも信者っていうのは何かしてもらおうと思ってるんです。イエス様は私、皆さんにとってどういう存在か。もちろん救い主ですよね。私たちを罪から救ってくださって、神のことをしてくださった、もう 100% の恩寵、 100% の恵みによって私たちは罪から救われて、神のことをされて、永遠の命を生きるものとされている。でもイエス様は私たちを罪から救うために、そのことのためだけに人となられたのじゃないんです。最初に言いまして、それはもちろん大切なことですし、それはスタートなんです。だから行って、あなた方は弟子としなさい、すべての人にバプテスマを施し、ね、バプテスマを施すことによってイエス・キリストを信じて救われるという、そのスタートですね。でも私が教えておいたすべてのことを守るように教えなさいと言われて、イエス様は救い主ですけれども、でもそれはあくまでもそのスタートです。まあ、全てであると言っても全てなんですけれども、そこで終わっちゃいけない。でもイエス様は私たちにとってどんな方か。助け主です、ね、困った時に助けてくれる。イエス様は助けてくださる方ですね。多分これが一番感覚としては強いんじゃないかと思うんです。イエス様は助けてください、ね、何かあったらイエス様は助けてください、ね、去年も何回ぐらいお願いしましたか。イエス様助けてください、ね、救ってください、助けてください、イエス様助けてくださいます。イエス様、また慰め主ですね。孤独な時、寂しい時、辛い時、傷ついた時、イエス様私たちを慰めてください。また私たちの導き手です。私たちを導いてくださる。どうぞどっちにすべきか教えてください、導いてください、助けてください。でもこれらのことはですね、これは素晴らしいことですよ。でもこれはね、信者のやることなんです。イエス様を信じているものであれば当然やることなんです。これはイエス様を教師として、師として仰いでいるからしていることではないんです。イエス様を救い主として、神として、私たちを助けてくださる方として、つまり信じているもののすることです。これは言ってみればね、第一段階です。これ第一段階を、レベル1をですね、クリアして、レベル2にならなきゃいけない。くどいようですけど、あなた方は行って私の民を私の弟子にしなさいというイエス様はおっしゃったんですから。でも私たちはイエス様の弟子にならなきゃいけないんです。私の信者にしなさいとイエス様はおっしゃってるわけじゃないんです。イエス様を信じて、イエス様に、ああしてください、こうしてください、まあ言葉は悪いですけど、イエス様を利用しているというか、ね、もちろんイエス様は喜んで、はい喜んで、ね、どんなことでもしてくださいます。どんな祈りも聞いてくださるし、どんな時にも助けてくださるし、ね、でもそれはですね、そのただイエス様を信じているもの、イエス様に助けても何かしてもらいたいっていうですね、もらいたい根性、これは弟子の思いじゃないんです。 イエス様は私たちの師ですから、師匠ですから、教師ですから。では弟子とはどういう人か、信者じゃなければ弟子とはどういう人かというと、まず第一にですね、弟子は師に従うということです。従う人である。私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており、彼らは私に従う、とヨハネの福音書でイエス様はおっしゃいました。私の羊は私の声を聞き分ける。弟子はですね、師匠の声を聞こうとしている人なんですね。師匠が言われる一言、ね、また師匠の一挙手一投足をですね、つぶさに観察して、そのようになろうとする。これが弟子の姿勢ですよね。聞こうとし、見ようとしている。イエス様はどうされているのか、どう語られるのかと。死の声に耳を傾ける。つまり、信者の祈りというのは、してくれ、してくれというんですね。ください、ちょうだいが信者の祈りです。どうか、どうかと。どうか、どうか、どうしてください、してください。これは信者の祈りなんです。弟子の祈りは黙ってるんです。お語りくださいです。聞く祈りなんです。今年はぜひですね、聞く祈りをしていただきたい。5分祈ったら5分黙るということです。お祈りだけ済んだら、ああ、せいせいした。もうこれで大丈夫みたいなですね。ああ、これで今日は一日なんとかなれるわったんですね。それは弟子の祈りではないんですね。5分祈ったら5分黙ってる。黙って聞いてる。黙ったらなんか聞こえてきますか？いや、聞こえてきません。でもその態度なんですね。それが弟子の祈りなんです。朝起きてまず師匠の声を聞く、これが弟子じゃないですか。3時半頃大変なことだって、ああ今日お祈り忘れてたら、ああイエス様何とかしてください。これは信者の祈りなんです。弟子の祈りじゃない。何がなくてもまずイエス様の声を聞く、イエス様がどう考えていらっしゃるかということを聞こうとする、知ろうとする、ね、これが信者ではない弟子の祈りです。その弟子は死に従おうとしている。彼らは私に従う。従うって大切ですよ皆さん。これはですね、私たちいつも間違えていることなんです。私たちはイエス様を従わせているんです。自分が勝手にあれこれ言って、で困った時に、あ、イエス様お願いしますみたいなですね、吉本興業の皆さん、ご覧になるかどうか分かりませんが、ナンバー花月のですね、吉本のあれは何て言うんでしょうかね、演劇というか何というかお笑いの興行がありますけれども、最初その弱いヤクザがやってきて、散々ボコボコにされて、で先生お願いしますって後から強い先生をこう呼んでくるんですけど、大体それが一番弱いやつだったりする。それで笑えるって話ですけど、私たちそういうことやるんですね。笑えないんですよ。だからあれは、自分弱いのに散々やってボコボコにされて、師匠お願いしますって言ってですね、初めてそこでイエス様に登場を願うようなことをね、平気でやってるんですよ。これは弟子のやることじゃないんです。弟子は死に従うと書いてある。つまり死は先を歩んでもらわなきゃいけない。死が先に歩んでいただいているところに自分はついてってると。つまり死の背中が見えてなきゃいけないんです。死の背中が見えないで死に背中を見せてるわけです。イエス様が後ろからついて、あ、これはこの人は大変だなと。きっと、あ、つまずくぞ。あ、つまずいた。ね、あ、きっとここでなんか失敗する。あ、失敗した。ですね。あ、お祈りするぞ、お祈りするぞ、みたいな。あ、ほら、お祈りした。ほら、だからね、言わんこっちゃない。従ってるわけじゃない。従わせてるんです、それはね。従ってるっていうことは、従ってる者にはですね、イエス様がどこにいるか分かんないなんて言葉で絶対出てこないんですよ。なんかイエス様遠くに感じるとか、神様私のそばにいてくださらないなんて。それは従ってないからなんて。自分があちこち好きなとこ行って、 それで困ったついでに、ああイエス様どうしたんだろうな、ずいぶん遠くに行っちゃったななんて、そう遠くに行ったんじゃなくて自分が遠くに来ちゃってる、ね、イエス様あっちとっくにも行っちゃってるのに、それに従わない、聞こうとしてないからですね。聞こうとしていれば必ずイエス様が歩んでおられる、その歩みのその背中に私たちはついていくわけです。これが弟子っていうことの証拠なんです。イエス様の背中を見、彼らは私に従うと書いてある。羊ですからね、羊飼いより先行っちゃいけないんですよ。羊飼い置いといて勝手に行ったら、ね、だからあの100匹の羊の迷える羊はね、卒業しなきゃいけないです。いつまでも迷える羊でしたなんてね、よく迷いましたこの何十年間みたいな、そういうんじゃなくて、常に羊飼いの声を聞き分けてそれに従っていく必要があります。また弟子は死に学ぶということですね。これは当たり前のことですけども、学ぶ姿勢を持っているかどうかということです。イエス様は私たちの師匠です、教師です。私たちを常に教えたいと思っていらっしゃる。でもその場所はですね、ここじゃないんですよ、ね、イエス様に教えてもらおうと思って教会に来たら大きな間違いです。イエス様の教室は皆さんが生きておられるその場所なんです。皆さんのご家庭であるし、職場であるし、あるいはスーパーであるかもしれないし、あるいは道を歩いている時かもしれません、車を運転している時かもしれないし、マタイの25章の40節に、そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。この最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなんだ。私たちは知らずにいろんなことをイエス様から教えていただくんです。いや、24時間私たちはイエス様の教室にいると思っていただきたい。イエス様は常に私たちに教えようとしていらっしゃる。弟子ということは学ぼうとしているものですよね。何か困った時に私たちは助けてくださいとお祈りするのは今年はやめなきゃいけない。みたいな、そう当然じゃないですか。そう、それは信者の祈りなんです。困った時に教えてくださいと祈らなきゃいけない。ここで何が学べるかというのが弟子の姿勢ですよ。先生はどうやったらこの生徒が、ね、少しでも育っていけるかということを考えてますよ。だからその生徒のためにいろいろ問題を考えるじゃないですか、ね、だいたい苦手な問題を出すんですよ。誰でも100点取れるような問題は出さないです。そんなことやっても育たないんですから。だいたいやってなさそうな、苦手そうな、まあそれだけじゃ困るんですけど、そういう問題を出してくる。イエス様は私たちの教師ですから、私たちが一番育ってほしい問題を出してくれるんです。だからだいたい嫌なことが起こるんです、ね、嫌なことが起こるっていうのは、そこで私たちを学ばせたいっていうのがイエス様の願いなんです。教師としての願いですから。つまり学べないことはありません。どんな環境でどんなことがあっても学べないということはないんです。だから365日24時間私たちはイエス様の教室にいるんです。世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというおっしゃったでしょ、ね、これは今年繰り返し出てきますけど、それは教師として共にいるという意味ですから、あなたを助けるためだと思ったらそれは大間違いです。もちろん助けてくださいますよ。でもそれだけじゃないんです。そこで私たちを育てようと思っているから24時間永遠にいる家庭教師ですよ。トライなんてとんでもない。もうどこで何をしていてもイエス様が私たちの教師として共におられて、私たちを教えようとしていらっしゃる、育てようとしていらっしゃる、学ばせようとしていらっしゃる。だからイエス様はここで何が学べるでしょうかと、ね、 ああなんとかこの面倒くさいことが終わりますように、この辛いことが終わりますように、ここの嫌な人がいなくなりますようにとか、この試練から解放されますように、それは人間として当然そう考える。でも弟子は、これは教師から与えられたこの私に対する難問なんだと。だから私はここで何が学べるだろうかと考える。新学期の始まりですよ皆さん。イエス様に弟子入りしていただきたい。何が学べるか、全てのことの中にイエス様は教材を準備しておられるんです。そして最後に、弟子は死を真似る。弟子は死を真似る。死のようになろうとする。今日の御言葉として挙げました、先ほど読みましたけれども、弟子は死に勝るものではない。これはまあ当然のことですよ。どんなに頑張ってイエス様のようにはなりません。でも誰でもですよ、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれるとイエス様おっしゃったんです。誰でもとおっしゃった。えらいこれ大胆発言ですよね。誰でもなれるってかなり大胆だと思いますけど、でもイエス様そうおっしゃってるんですから、死のようになれる、死のようになろうとするのが弟子のそのあり方ですよね、ありさまですよね。十分に修行を積まなきゃいけません。そんな簡単に一朝一夕にはなりませんね。まあ弟子入りというと、この間もお話しましたけども、落語の世界ね。皆さん落語ってどうやって師匠が弟子に教えるかご存知ですか。このデジタルの時代にですね、弟子と師匠は一対一で向かい合って落語を教えるんです。必ず一対一だと思いますね。で、書かないんですね。何分何十分何時間っていう話でも弟子は書かないんです。師匠がこうやる、それを見て弟子もその通りやる。おい今何時だいって言われて、はい今何時だい、違う今何時だい、違う今何時だい、違う、そうじゃない、そういうことをですね延々とやるそうです。で書いたりしてる余裕ないんですよ。もう全神経を張り詰めて師匠の様子を見てないといけないので、そうやって真似ていくんですね。だから落語の様っていうか姿っていうのは、大体その一門で同じような感じになります。まあそれぞれ個性はありますけれども、この人は師匠の弟子だなというのがですね、分かりますよね。私たちはイエス様を真似る、ね、とにかく大切なことは真似ようとすることです。イエス様を真似る、イエス様のようになろうとする。師であるイエス様は完全な模範です。これ以上ないパーフェクトな師匠ですから。イエス様は全ての民を私の弟子にしなさいと言われたんです。あなたの弟子にしなさいと言われたら途方に暮れますけども、ね、それだったら自分が何とかしなきゃいけないじゃないですか、ね、でもイエス様はそんなことをおっしゃってません。私の弟子にしなさいと言われた。全ての民を私の弟子に、全ての民をイエス様の弟子にする。完全な模範である、完全な教師であるイエス様の弟子にするなる、ね、イエス様のようになろうとする。もうそれは間違いがないんですから、ね、いろんなとこ学び行く必要全然ないです、ね、通信教育なんか必要ないですね。勉強するなって意味じゃないですけど、今は通信教育流行ってますから、しっかりいろいろ勉強していただいていいんですけども、大切なことはこの死であるイエス様から私たちは学ぶということです。その方になろうとする、学ぼうとする信仰の創始者、また完成者である、ね、創始者であり完成、まあ世界でたった一人ですよね。完成者と言えるのはイエス様だけですから、この方々が、でもくどいようですけど、信者として完成者であるイエス様にお願いしていてもダメなんです。弟子として イエス様にを真似よう、まあこれいろいろ今年いろいろ話してきますけれども、全部いっぺんに真似ると無理でしょうけどね、ほんの少しずつでも、でもイエス様のようになりたいなという願いが重要なことですね。イエス様ならどうするだろうかという、もうだいぶ前からお話もしてますけれども、 What would Jesus do ですね、 WWJD 運動というのがアメリカでずいぶん前流行りまして、まあ、今でもあるんですけども、イエス様ならどうするだろうかと考える、これこそまさに弟子の姿勢なんですね。イエス様ならどうするだろうか、逆に言えばイエス様ならこんなことしないだろうと、我々はイエス様ならしないようなことばっかりしてますから、大体イエス様ならしないようなことばっかりしてます。イエス様ならどうするだろうかというのがまさに弟子のですね、この考えの一番上に出てこなきゃいけない。イエス様ならどうするだろうか、師匠ならどうされるだろうか、師匠ならこの場面でこんなことをおっしゃるだろうか、師匠ならイエス様ならこんなことをされるだろうか、イエス様ならどうされるだろうか、この思いがまさに弟子の思いだと思うんですね。弟子とは死に従う人のことです。弟子とは死に学ぶ人、弟子とは死を真似る人です。皆さんイエス様の弟子として、もうなっちゃってるんですけど、実は、ね、弟子であるというのはこういうことであるということをですね、ぜひ覚えていただいて、特に、まあ、私は申し上げたいことは、あらゆる場所で場面で、あらゆる出会いの中に、あらゆる状況の中に学びがあるということです。そのためにイエス様は私たちと常に共にあって、私たちを教えようと思ってらっしゃる。ここから何が学べるかという思いをですね、共に持とうではありませんか。これが弟子の条件ですから。ここから何が学べるか、どっか書いておいてください。ここから何が学べるか、学べないことはないです。学べない場所もないし、学べないところはないです。すべてはイエス様の授業中です。ちょっと放課後も欲しい、放課後ありません。常にイエス様の授業中です。いつもあなた方と共にいると、この先生は言っておられますから。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆の心から賛美いたします。私たちのような出来の悪いものを弟子として選んでくださいました。ありがとうございます。すべてのものは、あなたの弟子になるべく生まれました。イエス様は私たちを弟子として育てようとしておられますから、感謝をいたします。誰でも十分に修行を積めばその師のようになれるとまで言ってくださった。イエス様、どうかイエス様をただ信じ仰ぎ、またお願いをする、それだけの対象ではなくて、私たちの人生の師として、まさに全てをかけて私たちの教師としてこの地上においでになり、今も私たちのそばにいてくださる最高の先生であるこの方を、師匠として、教師として、私たちは信じ受け入れ、またその声に耳を傾け、またその教えを学び、その方に真似ていく、そのスタートとなりますように。イエス様、本当にどうぞよろしくお願いいたします。出来の悪い弟子ですけれども、イエス様が共にいてくださいますから、わずかずつでも必ず成長させてくださいますから、感謝をいたします。そして私たちが弟子として成長していくときに、必ずまたあなたの素晴らしい御業が表されてまいりますから、感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。アメン。